空腹ではなく、心に穴が開いたような感じ。感情的な食事の優しい分解。真夜中の台所の衝動。金曜の午前1時、新鮮のプロダクトマネージャー就職、29歳が残業の疲れから目を覚ました。夕食は十分に食べたはずなのに、なぜか台所へ歩き、冷蔵庫を開け、ティラミスの半箱を一口ずつ平らげた。彼女は言った。空腹じゃないのに、口が止まらなくて、食べ終わると余計に空っぽになった。この真夜中の食事衝動は、多くの都会人に馴染みがある。感情性摂食とは、体のエネルギー要求ではなく、感情を和らげたり慰めたり避けたりするために食べることだ。身体的な空腹との最大の違いは、動機外ではなく心にある点だ。研究によると、ストレス下の成人の4から6割が摂食行動の明確なズレを示す、ストレスと摂食行動の複数のレビュー。減る人もいれば増える人もおり、後者は大食いや自制心のなさとレッテルを貼られがちだ。就職は苦笑する。同僚は私の意志が強いと言うけど、プロジェクトの審査があると甘いものを爆食する。それは意志の問題ではなく、脳が私に安くて早い慰めを見つけているだけだ。感情性摂食を理解する第一歩は、食べ物を善悪から外すことだ。それは報酬でも罪でもなく、ひどく汚い字で書かれた感情の手紙だ。情緒の空腹と身体の空腹。二つの信号。身体的な空腹は普通全身的で胃から来る。少し空いて、少し焦り、何でも食べられそう。どんな食べ物でも満たせ、食べ終わると自然に手が止まる。情緒の空腹は普通突然で具体的だ。あの塩っぱいか甘い一口だけが食べたくて、他はいらない。急に来て急に去り、食べた後には満足ではなく罪悪感が残る。見分ける便利な方法は自問することだ。もしリンゴしかなかったら、食べたいと思うだろうか。答えが否なら、それはほとんど感情の駆動だ。体はティラミスだけでなくリンゴもいいとは言わないからだ。身体的な空腹は時間とともにゆっくり強まり、食事を逃すと辛い。情緒の空腹は前の食事とは無関係で、一言やメールや記憶に瞬時に転化される。この二つの信号を分けることが、感情性摂食を減らす出発点だ。すぐ何かをやめる必要はない。今あなたを動かしているのは、いか心かを見極めるだけでいい。誤解と真実。意志が弱いわけではない。誤解1、感情性摂食は自制心がない。真実は、生理的にはストレスホルモンコーチゾールの変動に由来する。高圧下でコーチゾールが上がると、高糖質高脂質への渇望を押し上げる。これは体の古い生存プログラムであり、人格の欠陥ではない。誤解に食べるのを耐えるのが勝ち。真実は、無理な抑制は反動を招く。押さえつけた感情は夜にさらに強い食べ方で戻り、耐えるほど食べたくなる循環を作る。誤解3、健康食品を食べれば大丈夫。真実は問題は食品の種類ではなく食べる動機だ。サラダで不安を慰めるのも本質は感情性摂食で、ただ体裁のいい衣を着ているだけだ。だから自分を食い意地と罵るのはやめよう。就職は後でこういうことを覚えた。今は空腹じゃなくて、ただ疲れただけだと。感情に名前をつける一言で、衝動は少し緩んだ。本当の転機は道徳的裁きを止め、観察と代替へ向くことだ。なぜ食べるかを、どう自分をいたわるかへ変えれば道が開く。専門分析。感情性摂食のストレスデータと三層トリガーモデル。データで話そう。慢性的なストレス下では、コーチゾールが長く高いと内臓脂肪の蓄積傾向が上がる。複数研究の統合では、持続的高圧の人は低ストレス対象群より間食頻度が約3割高かった、 桁の参考であり個人の結論ではない。脳の面では、高糖質高脂質の食べ物は報酬回路を短く活性化し、ドーパミンを急上昇させてから落とし、食べる、良い、空っぽ、また食べるのループを作る。これがなぜ感情性摂食が止められなくなるかの理由だ。実践的な分析枠組みを導入する。3層トリガーモデル。第1層は外部マトイン、締め切り、口論、豪雨。第2層は身体状態、睡眠不足、低血糖、調座。第3層は内面的感情、不安、孤独、無価値観。3層が重なるところが、摂食衝動が最も強い瞬間だ。2つの対応を比べる。甲は誘因が出るとすぐ食べる。オツはまず3層をスキャンし、睡眠不足で感情が薄くなっていると気づき、代わりに20分寝る。1週間後、オツの感情性摂食回数は甲の約半分だった。差は本当のトリガー層を特定したかどうかだ。実行チェックリスト、そのまま使える。1衝動が来たらまず10分待ち、信号に干渉を置く。2、3層モデルデイン、状態、感情を素早く自己点検。3、非食物の慰めを用意、湯船、散歩、音楽。4、毎回の衝動の状況を記録。5、毎週見直し、高頻度トリガー層を探す。この5手で曖昧な渇望を管理可能な信号に変える。この章の価値はこうだ。測定可能な指標、コーチゾール。傾向、摂取頻度、トリガー層数で自己責めを置き換え、感情性摂食を道徳の問題から介入可能なシステムへ戻す。高圧器の食事バッファ戦略。ストレスはゼロにできないが、その下にバッファを敷ける。気質、規則的な食事は完璧な献立より大切だ。決まった3食は血糖を安定させ、低血糖で誘発される情緒的摂食を減らす。その字、慰めの食べ物を卓にあげるが、使い方を変える。夜中に甘いものを箱ごと暴食するより、昼にマインドフルに少し食べ、満足を明るい場所に置く。その3、机にすぐ食べられる健康冷食、無糖ヨーグルト、ナッツ、果物を置く。ストレス型の空腹がノックしたら、栄養密度の高い食べ物で受け止め、空腹のままコンビニに向かうのを避ける。終所は審査集に果物を切って箱ごとパソコン脇に置いた。甘いものが食べたくなったら一粒つまむ、下までケーキを買いに行くよりずっと安定する、と。バッファは禁欲ではなく、衝動のコストを下げることだ。バッファの本質は、ストレスが来ることを認め、あらかじめそれと食べ物の間に、より軽く安い段を置くことだ。小さな習慣で摂食リズムを再構築。大きな決意は崩れやすく、小さな習慣は続く。一つの動作から始めよう。一日一回、画面を見ながらでない食事を決め、注意を食べ物自身に戻す。二つ目の小さな動作は、食前に湯を一杯、食後に5分経つこと。この儀式は強くないが自動摂食を遅らせ、満腹信号が聞こえる余地を作る。三つ目の動作は空腹に点数をつけること。1から10で食べたい前の上を記録する。数日続けると多くの衝動が3未満、つまり全く空腹でない時に起きるとわかる。終所は点数を冷蔵庫に貼り、5未満ならまず他のことをすると言った。一日中空腹だと思っていたけど、データはほとんどが口寂しさだと教えてくれた。リズムは厳しい規律ではなく、体に予測可能な軌道を与えることだ。食事が規則的になれば、感情が食べ物に便乗しようとしても、軌道がそっとそれを引き返す。食べ物、感情ダイアリーの記録法。ダイアリーは感情性摂食の最も安い顕微鏡だ。衝動のたびに4つを記す。時間、何を食べたか、その時の感情、空腹点数。評価せず、科学者のように客観的に。 1から2週間続けると模様が見える。会議前の不安、深夜の孤独、資格失敗後の自己疑念が同じ一口を繰り返し動かしていたのだ。発展的な使い方はトリガー層、外部、身体、感情にラベルをつけること。ある層の出現が最も多ければ、そこを性に処理する。睡眠不足なら睡眠を、孤独なら人と約束を。週初のダイアリーの高頻度後は審査と深夜だった。彼女はそれに合わせて一番手を出しやすい食べ物を遠ざけ、親友の電話をデスクトップに保存し、衝動回数は目に見えて減った。ダイアリーの意味は自己責めではなく、見えない手がかりを広げることだ。感情が書き出されれば、体の中の暗い流れから、気丈で話せる一行の文字になる。ソーシャル場面での感情性接触の対応。集まり、付き合いの食事、家族の食事は感情性接触の多発地だ。酒や料理を勧められ、成果を比べられ、結婚や出産を急かされると、多くの人が居心地の悪さや不満を隠すために余分に食べる。穏やかな戦略は、あらかじめ自分に怒りを置くことだ。食前にバナナ半分かナッツ一つ紙を食べておけば、到着した時血糖が安定し、万の誘惑に向かって適量という底力ができる。もう一つの戦略は、味方を見つけること。秋暑は信頼する友人に前もって言う。今日は小食にするから助けて、と。一言の依頼で、孤軍奮闘が誰かの後ろ盾になる。もし本当に感情に押されて食べ過ぎても、生産式の自己責めはしないこと。一食があなたを定義するわけではない。友人にするように自分に言おう。この食事は食べ過ぎた、次はいつも通りでいいと。ソーシャル場面の感情性接触で最も難しいのは、不完全でいることを許すことだ。毎回勝つ必要はない。ただ多数の中で、ゆっくりと主導権を少しずつ取り戻せばいい。P、こんな夜は珍しくない。都市の若者の多くは、一人になったり残業後の空いた時間に、無意識に菓子棚へ向かう。食べ物がその日の最後の緊張を一時停止してくれるかのようだ。PP、秋暑は後で携帯に夜のリマインダーを置いた。食べたくなったらまず湯を一杯飲み、十分待つ。その十分があれば衝動は引き、より覚醒した自分が残るという。PP、役立つ練習は空腹に点数をつけることだ。食べたくなる前の上の強さを1から10で記録し、数日で多くの衝動が点数の低い時、つまり全く空腹でない時に起きるとわかる。PP、もう一つのサインは場所だ。身体の空腹はどこでも食べられるが、情緒の空腹は決まって隅に固定される。ソファ、机、ベッド脇。場所に気づけば動機を早く見極めやすい。PP、誤解4、感情性接触は女性の問題だ。真実は性別を選ばず、多くの男性が酒や夜食でストレスを隠す。表現が違うだけで、核は同じく感情から逃れるための食べ物や刺激だ。PP 誤解後、感情性接触を完全に断つことが治りだ。真実は目標は頻度と自責の減少であって、ゼロ回ではない。時折の発生を許す方が長期の変化は持続する。PP 三層モデルは再発も予測できる。多くの人のトリガー層はランダムではない。睡眠不足に孤独が重なると週末の夜が最も危ない。この組み合わせを識別すれば、事前にバッファーを置ける。PP 補足すると、データは集団研究からで傾向を示すだけで、個人の判断の代用ではない。地図として扱えば、一度の失敗で自己を全否定することはない。PP、バッファは関係にもなりうる。高圧器に信頼する人とゆっくり食事をとるのは、一人で暴食するより修復力がある。聞かれること自体が接触の保証衝動を弱める。PP、見落としがちなもう一つのバッファは睡眠だ。 連続の夜更かしは情緒調整力を下げ、翌日食べ物に誘われやすくする。睡眠を第一のバッファとせよ。ダイエットより根本的だ。PP 小さな習慣の敵は完璧主義だ。壮大な計画を立て、一日かけたら全放棄する人が多い。一つの動作だけ守り、できたらチェックを入れる方がいい。PP もう一つの小さな動作は、食後の食べ物置き去りだ。食べ終わったら器をすぐ洗い、菓子を戸棚に戻せば、視覚主係を立ち、衝動の燃料は半分になる。PP 日記は長文でなくていい。一言でも良い。時間、食べ物、気分の産後。二週間続ければ模様は地図と浮かぶ。作家になる必要はなく、観察者でいい。PP 発展的な使い方は見直し時にタグを打つことだ。今週一番多かった感情は何か。不安、退屈、孤独がおのおどり時どれほどか、答えが次に埋めるピースを教える。PP ソーシャル場面でもう一つの手は重心の移動だ。注意を食べ物から人と話題へ移せば、噛む速度が落ち、満腹信号も聞きやすくなる。気まずさを埋めるための食べ物はいらない。PP 一句食べ過ぎても、翌日を罰のような食事制限にしないこと。三食普段通りにし、散歩を一歩加えれば、体も気分も早く軌道に戻る。関係の張力は自責よりずっと小さい。PP 過小評価されがちな視点は光だ。深夜のブルーライトは脳に起きろと言っているのに、食べ物を押し込めばコント